今日のところは十二弟子が伝道に派遣された後の話で、弟子たちの伝道によっていよいよ主イエスの名が知れ渡るようになった結果の出来事であります。ガリラヤの領主ヘロデが主イエスのことを、自分が首をはねたあの洗礼者ヨハネが生き返ったのだと言ったというのです。事柄としてはただそれだけです。何かシュエスに対してヘロデがアクションを起こしたり動きを持ったわけではありません。そしてこのヘロデの言葉の後、17節から、実はと言って、その洗礼者ヨハネの首をはねた次第が詳しく記されているわけです。洗礼者ヨハネは、主イエスキリストの先駆者、先駆けとして世に現れ、人々に救い主をお迎えするために、まずきちんと悔い改めなさいと教えた人でした。人は皆罪を犯すと、上手にカモフラージュします。体裁を整えていく。いかにも正しいこと、間違っていないことのように見せかけます。しかし、神様の前ではそれは無意味なこと。誠心誠意悔い改めていくときに、救い主から救いをいただけるのだとヨハネは説いたわけです。洗礼者ヨハネは、見た目はヨステ人のように見えたでしょう。荒れ野で暮らし、ラクダの毛皮を衣とし、野蜜を食べ物としていたとあります。まるで原始人のようです。しかしヨステ人ではありません。彼は時の権力者であったヘロデにも、また一般の庶民の市民の一人一人にも、誰に対しても分け隔てなく、率直にそれぞれの罪を悔い改めるように言ったのです。ちなみに、今日登場しているヘロデというのは、クリスマスの時に、主イエスの命を狙ってベツレヘム一帯の幼児を虐殺したあの悪名名高きヘロデ王とは別人です。クリスマスのヘロデを区別するために、ヘロデ大王などと言ったりいたします。大王といっても、何か立派で偉かったりしたわけではもちろんなく、言うなればこの世的な権力を一番強く大きく持っていたという意味で理解したらよいと思います。戻りまして、今日のこのヘロデも一番最初のところに王と言われていますが、実はあのヘロデ大王の息子失礼、ヘロデ大王の息子ヘロデ・アンティパスという人物なのです。ヘロデ大王には何人もの妻がおりまして、子供もたくさんそこに複数生まれております。ヘロデ大王の最晩年は悲惨なものでありまして、最も信頼できる身近な家族さえも信用できず、いつ毒を盛られて殺されるかと、疑心暗鬼になり、なんとその妻や子供たちまで処刑するありさま。今日のこのヘロデアンティパスは、それを免れた一人でありました。ヘロデ大王の時には、ユダヤの国というのは一つの独立した国家として、その体裁をギリギリ保っていました。 しかし、ヘロデ大王の死後、ローマ帝国は、このユダヤの国を分割しました。そして、ローマ帝国直轄地にしたのです。やっぱり、で、そのヘロデ大王の子供たちを、その領主という形で治めました。ですから、今日のヘロデ・アンティパスも、ガリレア地方の領主でありました。まあ、それを王というふうに言ってるわけです。まあ、それは細かいことでありますから、少し横に置いといて、今日の御言葉は、このヘロデ・アンティパスが、主イエスの登場をまるでヨハネの亡霊のように言って恐れている原因を丁寧に記しているわけです。今日の鍵はズバリ、恨みです。恨み。恨みというのは、よほどひどいことをされて、悔しくて、憎くて、しかし、すぐには解決せずに引きずっている、こう、ネガティブな心理状態のことでありますね。ちょっと飛躍するようでありますが、日本のお化けは、柳の下あたりで、恨みしやーと言って出てきますね。あれ、まさしく恨みなんです。恨みしやー、恨めしい、恨みを抱えて成仏できないでいる、幽霊になって現れてつきまとう、生きてるうちに復讐したりできずに、まあ殺されたり非業の死を遂げて、恨みつらみを抱えて死んでしまったわけです。恨めしや、まるでイエス様が、洗礼者ヨハネが、恨めしやと現れて出てきたように、思ったようであります、ヘロデは。今日の洗礼者ヨハネが、殺されていくのも、言うなれば、ヘロディアという奥さんの恨みの結果だったわけです。悪いのはもちろん洗礼者ヨハネではありません。ヘロデ・アンティパスとその妻となったヘロディアであります。もともとこの奥さんのヘロディアは、ヘロデ・アンティパスの異母兄弟の、お母さんが違うんですが、異母兄弟のヘロデ・フィリポという人の妻だったんです。みんなヘロデが頭につくので、下の方で、覚えるといいんです。このアンティパスの奥さんになったヘロディアは、もともとはフィリポの兄弟、異母兄弟フィリポの奥さんだった。このフィリポっていうのは、どうもですね、ローマ帝国の都ローマで、貴族のような、領主としてではなくて、その貴族としていわば、いい生活をしていたんです。そこで妻となっていたヘロディア、しかしどうやらアンティパスがローマに出向いていたときに、そこで出会ってですね、まあ、ヘロディアを言うなれば兄弟から奪って、アンティパスは自分の妻にしてしまった。それ、そうも言えるわけです。しかし、アンティパスが兄弟の妻を奪ったのだろうか。私は今日の聖書の箇所を読んでいても思うのですが、あまりそれは正確な表現ではないような気がいたします。今日のところからも、実質的な主導権は奥さんのヘロディアの方が握っていたのではないか アンティパスはいわば言いなりにコントロールされていたのかもしれない。ヘロデ・アンティパスはこのヘロディアと一緒になる前にすでに結婚しておりまして、正妻となるアラビアの王女を妻と迎えていたんです。お父さんのヘロデ大王もたくさんの奥さんがいたように、このヘロデだって複数の妻を持つことだって可能は可能だった。がヘロデはこの正妻であるアラビアの王女を離婚して返してしまうんです。なぜでしょう。複数いたってよかったはずなのに、なぜこの正妻のアラビアの王女様の奥さんを離婚して返したか、聖書には書いてありません。おそらく察するところ邪魔だったんです。嫌だったんでしょう。誰がでしょうか。私はヘロディアだと思うのです。ちょっと読み込みすぎでしょうか。このヘロデも愚かだと客観的に見れば思うのですが、正妻であるこのアラビアの王女を離婚して返してしまいましたから、結果なんとこのアラビアの王様と戦いになって戦になるんです。そして打ち破られてしまうんです。バカだなぁと思いませんか。ヘロディアと一緒になって彼は何を得たか。アラビアの王との戦いになり打ち破られ、しかも実は今日のこのセッションで出来事から7、8年後なんですが、奥さんのヘロディアの兄弟のアグリッパっていうのがいるんです、ね、もうヘロデ家ってすっごいたくさんの人がいるもんですから、もうごっちゃごちゃになるんですけれども、奥さんヘロディアの兄弟のアグリッパっていうのが、ローマ皇帝カリグラという皇帝にですね、残訴したって言うんです。残訴って漢字ではとても書けない難しい字なんです。辞書で見ますと、残訴とは、他人を陥れるために、目上の人や主人にありもしないことを告げて訴え出ること。嘘800並べてですね、要するに陥れるための訴え、残訴と言います。なんとヘロデ・アンティパスはですね、奥さんの兄弟にいわばローマ皇帝に、嘘の告げ口をされ、結局南フランスのガリア地方のリヨンというところに追放の身になるんです。これがヘロデ・アンティパスの最後。ヘロディアを兄弟から奪ったか、一緒になったか。せっかく洗礼者ヨハネの話に耳を傾けていながら、滅びへと転落していく。話を戻しますが、兄弟の妻を自分の妻とするのはしてはいけないことだ。これは旧約聖書の律法に厳しく戒められています。律法の中に結婚の規定があるし、それは実は結婚の規定というのは性に関わる規定なんです。その性に関わるルールや秩序をがきちんと聖書には示されているのです。それをあからさまに破った。若気の至りでですね、 過ちをちょっと犯してしまったというのではないんです。はっきりとあからさまにこの律法を破っている。ですから洗礼者ヨハネは権力があろうとなかろうと変わることなく、それはおかしい、間違っていると言ったようです。一回だけではなかったようです。言い続けた。未完了形という、こうずっと継続している言い方なんです。言い続けたようです。一回や二回なら多分いいでしょう。でもずっと言われ続けるといい加減うんざりして、結局この洗礼者ヨハネを捕らえて牢に入れたわけです。口封じをしようとした。奥さんのヘロディアは本当は殺したかった。でも夫のヘロデ・アンティパスはそれを許さない。この洗礼者ヨハネに恨みを抱いたのはヘロディアの方です。恨みというのは単なる憎しみよりも根深いものであります。まあ、ちょっと言葉は雑ですが、ねちっこいと言ったらいいでしょうか。この誰かが吐き捨てたガムを誤って踏んでしまって、この靴の裏にガムがべったりついてて取れない、あの感じ、ねちっこいと言いましょうか。いつまでもつきまとう。怒るときはカーッと怒ってですね、もういいやっつって言える場面はあります。でも恨みに思うときっていうのはずーっと引きずると言いましょうか、引っ張る。この恨み腹さでおくべきかなどというセリフがありますが、恨みには復讐ということが込められています。復讐、恨みが晴れるとか恨みがなくなるというのは復讐できた時であります。洗礼者ヨハネは牢獄に入れられました。それでよかったか。ヘロディアにとってはよくなかった。決定的に口封じしなければ気が済まなかった。これに拍車をかけたのが夫ヘロデ・アンティパス。この男は意外と善良なところもあったようで、洗礼者ヨハネの言葉を、その教えを当惑しながらも喜んで聞いていたという、耳を傾けていたという。そして聞けば聞くほどに、この洗礼者ヨハネが聖なる正しい人であることに気づいていった。牢獄に入れながらもおそらく何度もヨハネを呼び出しては、その話を聞き、その正しさに惹かれる部分と、彼の言う通りにできない現実の自分との両方を抱えて葛藤していたでありましょう。そんな夫の姿をヘロディアはイライラしながら、腹立たしく思いながら見ていたのではないでしょうか。恨みが一層募ったのではないでしょうか。ヘロデの誕生日の祝いの席でのこと、ヘロディアの娘が踊りを踊って、ヘロデは痛く喜び、何でも好きに褒美を取らすぞと言ってしまった。しかしよーく考えてみれば、そもそもそのような宴席で、いわば王女にあたる娘が 皆の前で踊りを踊るということが不自然であります。それは芸人のすることです。これは決して今の現代の芸人の人たちは他の人を侮辱したり侮蔑するつもりで言っているのではありません。この時代、身分の違いがはっきりしていて、その違いが厳しく明確に分けられている時代状況の中で、王女にあたる者が人前でそんな風に踊るというのは決して当たり前なことではない。やはり読み込みすぎかもしれませんが、仕組まれていたと言える。もしそうならば、見事にヘロデは術中にはまったのです。そして彼の意に反して洗礼者ヨハネの首をはねなければならなくなってしまった。ヘロディアの恨みが、ついに、こう果たしていくことができるようになっていく。ヘロデも皆の手前やるしかない。両親がうずいたでありましょうが、外部に、を気にして自ら窮地に立つことと相なってしまった。そしてことのあと、ヘロデはずっと恐れにとらわれ続けるのです。ですから主イエスの登場とその働きが耳に入ったときに、自分が殺したあのヨハネが生き返った、出た思ったわけです。ヘロデが住んでいたのはガリレア湖の湖畔に新しく作られたティベリアスという町です。ローマ皇帝ティベリアスの名前をいただいた町、新しい町、そこにこの領主ヘロデは住んでました。シュエスはこのティベリアスという町に近寄らないんです。福音書を読む限りでは一歩も足を踏み入れていないんです。カファルナウムという町は拠点にしてましたよ。そこにはローマの駐留軍がいるんです。ローマの駐留軍がいながらそこを拠点にしてるんです。しかも100人隊長まで改心して信仰を持ってしまいますから、そこから実はティビリアスという町はそんな遠くないんです。少し南に下っていっただけなんです。シエスの行動半径からしたら何のことはない、すぐに行けるところなんです。しかし主は行かない。シエスはこのヘロデのことを非常に厳しく言うんです。この後マルコの8章のところ、数枚めくったら出てくるんですが、主は弟子たちに言うんです。あのヘロデのパンダネによくよく注意しなさいと。ヘロデのパンダネ、ちっちゃなパンダネ、ほんのわずかしかないそのパンダネがパン粉全体を膨らませるわけですけども、悪しきパンダネが入った時にはパン全体がダメになるわけです。このヘロデのパンダネに注意せよと主はわざわざおっしゃった。父ヘロデ大王から広がるこのヘロデ家の悪しき気質、仮にちょっとでも両親の呵責を抱えたとしても、それを上手に埋めて現実的には悪を重ねていく、悔い改めのチャンスが本当はそこにあったのに、ヘロデはそれを無視していった、蹴った。奥さんのヘロディアの恨みに引きずられていく。ヘロディアもそう、ヘロデもそう。彼らがヨハネに対して抱いた恨みは、 自分たちがやっていることが間違っていると分かっていてもですね、それを指摘されて腹を立てる。実はそれを裏返して言うならば、自分たちがやっていることは結局はいいんだ、正しいんだという自己絶対化の姿なんです。自分を絶対に揺るぎないものとしていくときに、そこに批判が加えられたりすると、プライドが傷つき、腹を立て、そして恨みに思うのです。恨みに思うということは、復讐してやろうと思うわけです。それは神になり代わって正義の裁きをするという体裁を持つことがしばしば。いやー、今日のところのヘロディアはお見事、見事ですよ。しかしそれでいよいよ罪の泥沼の中に深く深くはまり込んでいった。私たちも実は同じなんです。ヘロデやヘロディアだけが特別なのではありません。自分の考えていることや価値観や判断を絶対なものとして固めていくときに、それが批判されていったら、あるいは非難されていったら、恨みというものの縄目が足元から絡みついてくるのです。罪というものは悪辣にあからさまに出ることも確かにあります。暴力的に。しかしほとんどはいつも正当な姿を装って現れてくる。正しさというプラカードをひょいと持ってやってくる。私たちはヘロデとその妻ヘロディアからそのことを教えられるのです。今日の御言葉の中にどこに良い知らせがあるでしょうか。かわいそうに洗礼者ヨハネは殺されていくだけです。そしてイエス様はヨハネの生まれ変わりというか蘇ったんだと、まるで幽霊か亡霊かのように言われている。ここのどこに良い知らせがある、福音があると言えるんでしょうか。この恨みという罪の現れの形を私たちはよーく見ることによって、この恨みの縄目から自由になるには、十字架のもとに立つしかないというところに導かれていくのではないでしょうか。主イエスの直接の言葉は全然今日のところでは出てこないのです。しかし主イエスの存在そのものがヘロデの後ろめたさを刺激し、そして彼をじっとして折れなくしていったんです。私たちも同じ。聖書の言葉に聞き始めてしまったらうずくはずです。違いますか。聖書の言葉を聞いて、ああ素晴らしい、嬉しいって1から10まで最初から思う人はちょっと危ないんじゃないかと逆に思います。聖書の言葉を聞くときに、このヘロディアやヘロデのように、このうちに抱えている恨みつらみがですね、うずくんです。でもそのことに気づくことができたならば、実はそこに十字架が見えてきて、復活の主イエスがそこに見出されていくのではないでしょうか。そういう恨みを抱えて復讐を重ねていってしまう、悪しき連鎖の中にずっと身を置いていってしまった。でもそういう人間がその連鎖から 外されて取り分けられてきたではありませんか。恨みという首輝きを負っていたのが、今や私たちはこの十字架のもとに主イエスの首輝きを負いなさいと招かれている。主イエスの首輝きは許しの首輝きです。これを追うときに私たちは自由な人となれる。そのときに、のびのびと、隣人を愛する幸せを味わうことができるのです。今日の御言葉は、悲惨な事柄でしかないようですけど、逆にここから、あなたは自由になれるんだ。恨みつらみの首輝きを十字架のもとに下ろして、主イエスの首輝きを追っていきなさい。そして、のびのびと、あなたの隣人を愛してごらんなさい。そう送り出されるのであります。